Macho Bro Weekend.
Sì.
はい、ということで、マッチョ・オブ・ザ・ウィークエンド。毎週ね、私、インテリスタとさせてお相手。
マインフォアボールです。
はい、この二人が、試合をセットして語る、マッチョ・オブ・ザ・ウィークエンドのコーナー、ゆるふと後半戦。はい、それではまず、スタメンから紹介していきたいんですが、今週はですね、ラリーガの上位対決。アトレティコ・マドリード対バルセロナー。はい。ということで。それでは、スタメンから紹介していきましょう。アトレティコホームでの試合でしたね。はい。ちょっとまあ、CL も絡む2チームなんで、確認していきましょうか。はい。それではまずアトレティコから紹介します。アトレティコ、入り、3-4-3でしたね、入り。ゴールキーパー、オブラクの、まあ、スリーバックの真ん中、サビッチ、ビッツェル、マンダーバ。はい。で、ウィングバックはモリーナ。左がリーノでしたね、ウィングバック。はい。で、ボランチは、デパウルとバリオス。はい。で、スリートップ気味に右が、ジョレンテ、左がリケルメ。で、ワントップ気味にモラタといった感じでしたね。はい。一方のバルセロナなんですが、バルセロナは、まあ、スタートポジション4-3-3っていう感じでしたね。可変するんですが。はい。ゴールキーパー、ティアステイゲン。で、フォーバック右から、クンデ、アラウホ、話題の17歳、クバルシ、出ましたね。あとは、フォルト、やったっけな？フォルトという左のサイドバックの選手。もう、これもユースかな？から出てきました。はい。で、はい。で、まあ、でも、ダブルボランチ気味に、セルジー・ロベルトとギュンドアンがいて、トップ下気味に、フィルミンみたいな並びやったかな？並び的には。はい。で、スリートップは右から、ラフィーニャ、レバンドスキ、ジョアン・フェリックス。といったスリートップでした。はい。そして結果、3-0、バルセロナ、快勝。はい。データいきます。シュート数、アトレティコ・マドリード、シュート数13、枠内シュート3。レアル・マド、あ、ごめん、バルセロナは、シュート数9、枠内シュート5。ボール射率、アトレティコ・マドリード40、バルセロナは60となってました。はい、ということで。まあ、バルセロナが、何ですか。38分、ジョアン・フェリックスの得点。で、その後、後半の立ち上がり、すぐに47分にレバンドスキが得点して、で、最後はダメ押しで65分にフィルミンが得点。まあ、そのまま3-0で、まあ、難なく、まあ、退けたっていうイメージだったっすかね。特に後半は結構、バルセロナペース、の試合になったなっていうような印象だったですね、僕は。はい。ということで、まあ、勝ったんですが。どうでした？試合自体は。
もし、そうね、バルサが、良かったですね。
確かに。バルセロナ良かったですね。まあ、
そうね。
アトリチコの狙いもわかるけどな。まあ、やっぱバルセロナの方が一枚上手だったかなって感じはするね、最終的には。はい、ということで。それでは、ただホームなんでアトリチコから語っていきますかね。3-0の敗戦。しかも、まあ、前半戦にも話したけど、まあ、グリーズマンは序盤お休みでしたね。
そうやね。後半から出てきたね。
後半から出てきました。
結構も前から行ったよね、前半は。
そうですね。3-4-3で、 バルセロナにシステム噛み合わせて、バルセロナって可変して3-2-5になることが多いんですけど、この試合。というか、まあ、前々からシャビのバルセロナはそうよね。左のサイドバックを上げて、右サイドバックは組んでたからそんなに上がらずっていうので、結果的に、3-2-5みたいな形になるっていうのが、まあ、バルセロナ、シャビのバルセロナの特徴の一つで、で、まあ、3-2-5になった時に5-2-3で、まあ、人を捕まえやすくして前からプレッシャーに行こうっていう意図は、まあ、前半の序盤とかには感じましたね。
そうです
そう。
ね。
で、なんか前半はでも、アトレティコそんなに悪くなかったんじゃないかなって思ったのが、まあ、プレッシングってバルセロナが強引にこう、くさびのパスとか入れたのを刈り取ってカウンターみたいなんで、結構チャンス作ってて、っていうのと。で、まあ、ボール持ったとしても、バルセロナが、まあ、4-3-3気味というか、にプレッシャーかけてきたりとか、まあ、したとしても、まあ、ジョレンテとかがラインの裏狙うみたいなプレーがあって、まあこれ結構面白い試合になるんじゃないかなみたいなことは序盤に感じましたね。うん。バルセロナは結構困ってたイメージがあったな、序盤は。前半。
そうね、プレスで良かったから、まあ、そこで、まあ、点取れるやなっていう感じではあったかな、アトレティコは。
そうですね。確かにね。うーん。確かに、一個惜しいなんかミドルシュートとかもあったよね。バリオスとか。
そうね。
うん。ですね。そう。で、ただ、なんやろ。前半の、まあ、中盤から終盤というか、まあ、ちょっと落ち着き出してからは、まあ、ミドルブロックみたいになって、まあ、5-2-3みたいな形で並ぶんやけど、なんか俺の印象は意外と、ディフェンスラインの5とボランチの2の間で結構受けられてるなっていうのが印象的やったね。なんかね、意外と、やっぱり疲れてくると受けられ始めるなっていうのが印象的で、で、最終、あとはバルセロナが終盤、前半の終盤に左サイドに結構人を集めてこう攻略しようみたいな。結構レバンドスキとかさ、ジャン・フェリックスとか左に流れる癖のある選手が多いやんか。そこを利用したいっていうのもあったのかわからんけど、まあ左サイドのね、このフォルト選手はまあ別にドリブラーっていうわけじゃなさそうやけど、まあこの選手、起点にみんなでこうボール回しながら左に集まってっていうプレーが、まあ結構機能してて、それでチャンス作られて、その流れから、まあ、失点したって感じだったかな。なんかアトレティコとしては。うん、っていう印象やったね。
まあ、前半得点シーンは結局ずっと押し込んでたもんな。
うん、そうそうそう。
そうですね。
う
まあ、
ん。
そうね。まあ、後半入って、後半から4-4に僕
う
見えたんやけど。
ん。いろいろやってたよ。4-4にもやったし、4-3-3気味のプレッシャーもやってたよ。なんか、いろいろやって
そう。
た。うん。
なんかそれがあんまりいまいちうまくいってなかったかなと思ったね。そっからちょっとなんかスペース奪われてって感じがしたけどな。
なんか、で、デパイを入れたんですよね。まあ、グリーズマンももちろん入れるんですけど、デパイと、まあ、グリーズマンとかを、まあ、入れて、状況の打開にかかったんやけど、なんか、まあ、前半からそうやったんかな？なんか、ボールどう進めようの正解が結構デパイ頼むみたいな感じはした。まあ、でもそれでもデパイ結構上手いからさ、ポスト。それで落として、ジョレンテが前向いてドリブルで運べるようになるとか、そういう、なんか、そこのうまさみたいなのは感じるんやけど、結構そうね、デパイ弁当やな、みたいなことはちょっと思ったかな、なんか。
そうね。
うん、個人的には。うん。
まあ、デパイは良かったな、確かに。
ねえ、デパイ良かったよね。なんで、まあ、モラタに変えて早々にデパイ出して、あとはリーノに変えてグリーズマン出して。そう、それで
そうね。
442か。うん。
でもその後コレアも入ってきて、
う
で、まあ、
ん。うん。
その3人絡んで、まあ、なんかチャンスも作ってたけど、なんかもうその3人絡んでまうからボックス内誰もおらんみたいな
うん、確
場面が何回かあったかなと思って、まあ、まあ、よしあしやなって感じだけど、結
かに。
局、決める人おらんなっていう感じだったね。
確
そうね。あんまりその役目が、だから、モラタぐらいしかおらんのかね、今は。
かに。ボックス内でテントルマン。まあ、デパイもテン、まあ、インテル側としてはね、デパイにやられてるからな。なんとも言えんけどね。
そうね。
なんか結構ね、その、セットプレー絡みからシュートチャンスみたいなのも何回かあったんやけど、やっぱことごとく手足制限に止められるっていう、1点も取れんかったっていうのは結構重いね。なんかさ、ゴール前の硬さが、インテルみたいな組織で守って勝てとかっていうタイプではないですよ、バルセロナ。もう、アラウホが飛んでくるとか、なんか、シュートブロックしに。手足提言が触るとか、っていう守り方するから、なんか、シュートまで行ったり、ラストパスまで行ったりとかしてんねんけど、やっぱり、なかなか、これが多分去年、バルセロナがリーグ戦優勝できた要因の一つやと思うんやけど、やっぱ守備が勝てんっていう。最後体張ってくんなっていう、そう嫌な感じでしたね。
そうね。そうね。まあ、なんかな、今シーズンいろいろできるとかやってるからいろいろいじりたくもなるんかもしれんけど、あんまりうまいこと言ってなかったね。この試合は。
そうやな。この試合はね、確かに。
グリーズマンを、541っぽくしたら左に出してると思うんやけど、あれはなんでかなと思うね。右でええんちゃうと思ったりするんやけどな。まあ、ジョレンテが右におるから、右出して、グリーズマン左、みたいなことなんかなとも思うんやけど、なんかいざ攻撃のスイッチ入った時に、なんか生きてきにくいなって思っちゃうね。グリーズマン左って。もったいないなと思いながら、なんか、全然似合わんというか、やりにくそうにしてるしなと思いながら見てるね、いつも。なんか結構左に下ろしてることあると思うけど、グリーズマンを。
その方が多いと思う。
なんかなと思いながらいつも見てるな、これは。
ああ、なるほど。あんまり思ったことなかったな。どうなんやろうね。
まあ、541、まあな。で、なんか、まあ、541っぽく左に下ろしてる時も、そんなにめっちゃグリズマが降りることはないと思うし、別にそれをやらんでもいいと思うんやけど、もうそれならもう頭から532で守り切ろうぜっていう心持ちの方がいい気がするんやけどなと思いながら。グリズマも守り生きてけえへんし。もったいないなと思いますね、これは。シンプル
ああ、
に。
なるほどね。
せっ
な
か
るほど。
くグリーズマンやのにっていうね。ところですかね。
何に期待してるんやろうね。左に置くっていうのはね、グリーズマンをね。
まあまあ、シンプルにな。なん、まあ、4枚の方がいいでしょうっていうのもあるんかなと思うし。
なんか、リーノとの何か化学反応みたいなことを期待してるのかもしれないね。
あ
まあ、アトレティコで一番個人で何とかしそうな選手ってリーノやん。なんかそことの化学反応みたいなことを期待してるのかもしれないね。もしかするとね。
そうい
や、わかんないよ。
か。
でもまあ、なんか、そういう気もするし。
なるほどね。
でも、これもポールの言う通り、右の方がしっくりくるんじゃないかな、なんてことは思いながらいつも見て
そうね。
る。まあ別にね、モリーナも、コンビネーションでいけるタイプの選手だと思うから、グリーズマンと相性がいいはず、やと思うんで。はい、って感じですかね。一方、バルセロナいかがでした？
そうね、バルセロナ良かったよね。まあ、で、序盤はまあまあ苦しんでたかなと思うけど、レバンドフスキーがなんか、久しぶりに良かったかな。
俺
久
も、
しぶり。
そう思う。
レバンドフスキーが良かったね。なんか
めっ
序
ちゃ良
盤
かっ
だか
た。
ら、プレス来られても、ティアステイゲンからレバンドフスキーみたいなのが多かったと思うけど。
多かったね。くさび入れるやつね。
まあそうね、五分五分、まあ勝利収めたり収めなかったりってやった感じはあるんやけ
ああ、
ど。
序盤はもう狙いバレてやられたりしてたけど、でも、徐々にアトレティコがちょっと落ち着き出してからはめっちゃ効いてたね。降りるやつね。で、もともとあった万能性が生きてるなって思うのが、そのフィルミンのゴールとかアシストしたやん。右サイドクロス入れて。あれとか、やっぱり、やっぱさすが元祖万能系というか、うまかったね。ラストパスなり。で、ジュアン・フェリックスのやつも絡んでたかな？左サイド、
あれもア
バ
シ
シ、
ストやね。
もう、ほんと綺麗なゴールやってね、合わせるだけみたいな。まあ、あれ確か、ゲーゲンプレスで早くというか、まあ、取り返してからのショートカウンター気味みたいな感じだったけど、なんか、やっぱレバンドスキは輝くととんでもなく強いなっていう、なんか能力いかんなく発揮してる感じしたね。降りる時のポストもそうやし、攻める時の流動的な動きでチャンスメイクもできるし、で、まあ、自分もゴール決めたっていうところで。ゴールもすごかったな。
どんなんやっけ？
なんか右に
ああ、は
な、
いはい、あれね、あれよくすごかった
そう。
ね。
右に流れ気味で、そっから打っても普通枠いかんよねってところからポストにぶち当てて、ゴール決めたやつ。
そ
あれ
こ
すごく、
そうね、ひねって逆サイドやったな、右から左に。
完全にちゃう方向に向いてたもんね。だから、あ、打つんやと思ったら、それ入るって感じだった。
そうな、あれもさすがの決定力やったね。
すごかった。そう。で、ごめん、アトレティコの話に戻るけど、あれパスミスないよな、シンプルにアトレティコ。
そうね。2
前
点
から
目
プ
は。
レッ
で、
シャー
ファ
食
ウル
ら
か
っ
な。
て。そう。で、まあ、スルジー・ロベルトからレバンドスキやねんけど、もったいなかったよな。そう考えると、
そう
後半の
ね。
立ち上がり2点目はちょっと、もったいない、あれは。で、
そう
逆に言う
ね。
と、あれを決めれる、あ、そう。で、逆に言うと、あれを一発で決めちゃうっていうところが、今のバルサの強さなんやろね。アトレティコはやっぱチャンスあったけど決めきれなかったけど、バルサはやっぱりあったチャンスは結構決めてたというか、そんなにね、シュート数もそんな多くなかったから。だからやっぱり結構決定力は差を分けた試合だった気がする。つまり、まあ個人の力というか、やっぱレバンドフスキとか。って感じだったかな。
そうやね。そうか、レバンドスキー、そう、ワンゴール2アシストか、この試合、さすがやったわ。
すごいね。ほんまやな。確かに。戻ってきたね。
やっぱあの調子を維持してると怖いね、やっぱりバル
怖
セ
い。
ロナも。
確かに。そうやね。あとは、気になった選手で言うと、なんだ。気になったことで言うと、まあ、フィルミンが良かったですね。
フェルミンね。なんかバルサの選手にしては、ちょっと雑いかなと思ったんやけどね。
ああ、そう。
なんか。
俺なんか、バルサの選手にしては縦の動きが多いなって印象
ああ、
が。
そうですね。なんか、ガビ寄りの選手かなって感じがするね。なんか、
うん、確
ペ
か
ド
に。
リよりガビかなっていう。
うん、めっちゃなんか、うまくいくと、あ、なんていうかな。インナーラップする姿とか、ちょっと、デブルイネっぽいというか、タイミングとか。引っ張ってもらった後、裏、絶対こう走ってあげてる感じが。あんまバルサン選手ってそういう選手はあんま多くないから。まあ、ガビとかもいい、ポールが言った通り似てると思うし、面白い選手。一人いるとやっぱ、あとは何やろうね。やっぱり、あ、で、なんかリードした後かな、前半。リードした後、もうラフィーニャ戻ってきて、ほぼファイブバックやん、これ、みたいな感じだったね、守り方が。やったんよ。で、なんかそれ見て、やっぱ、まあ、なんか、まあ、リバプールさ、ちょっと、あんまうまくいってるとは言い難いけど、なんか、シーズン途中に退任するのが、俺は結構、それってあんま良くないんじゃないって思ってたんやけど、なんか、このバルサといい、リバプールといい、なんか、なんやろ、すごい、こう、選手が乗ってるように見えるというか、もしかすると、これ、効果出てるんかもって、ちょっと思った。
どうやろうね。
うん。
まあ、どうなんやろな。シンプルに、まあ、レバンドスキーとかコンディションなんかなっていう気もするし、逆にフェルミみたいな若い選手は、まあ、アピール頑
う
張ろうって
ん。
やってるかもしれんし、次に。
うん。
まあ、それ特に今中盤、なんか、ペドリも、フレンキーも、ガビもおらんわけやから、
うん。チャンス
ア
よ
ピール
ね。
し時ではあるもんね。っていうところあるかもな。まあでもそうか。今言った3枚が、レギュラーって言ってもおかしくないメンバーやもんな、バルサは。まあ、ギュ
そ
ン
う
ドアン
ね。
とかおるけど。
うん。
まあ、それ抜きでもやっぱり、ちゃんとやれてるのはバルサ、すごいって感じよな。
うん。
セル
あ
ジオ・ロ
と、
ベルト、やっぱりちゃんと中盤置いても仕事はしてるもんな。
うまかったよね、セルジ・ロベルト。攻守に良かったよな。めっちゃ良かった
よかった、よかった。
と。なんかだからやっぱケシエとか何やったんってめっちゃ思うの。
何やったんですか？
いやいや、なんかさ、セルジ・ロベルトがこんな働けるのになんで取ってたって思わん？ちょっと。信頼して
まあ、
もっ
そ
てよ
れ
かったん
は、
じゃないって思う。
バルサの悪いところよ。俺が思
わ
う。
る。フ
フィジカル系取ってくるのにあんま使わんっていう。
うん、ロメウとかよりよく見えたね。セルジ・ロベルトの方が。うん。なん
ね。
か、うう
ん。
ん。めっちゃ良かった、この試合は。そうね。で、あと、ナポリ戦見た時も思ったんやけど、レバンドスキの、なんかチャンスになったシーンとかが、あ、ちゃうわ。チャンスになったシーンかな。なんかね、カウンターが鋭いんですよ、今シーズン。で、ラフィーニャとか、まあ、ジョアフェリックス早いとは言わんけど、やっぱり、途中から出てくるヤマルとか、やっぱ結構カウンターで単独でこうガッといける選手が、やっぱウィンガーにちょっといるなっていうのが、これは印象としてあって、この試合もなんかロングスローからのカウンターとかでチャンス作ってたから、なんかその運べるスペースがあるときに縦に運べるドリブラーが多いっていうかな。なんかそこもすごく一ついいところだなと思いますね。
運ぶゲームね。まあ、今まであんまりそう、運ぶとかは意識してなかったのかな、別に。
どうなんやろう
まあ、
ね。
押し込むのが、押し込んで持つのがチーム、このチームだって感じなら、あんまりそういう意識はなかったのかもしれんね。
あとやっぱりギュンドはうまかった。
そうね、やっぱりなんか何やらしてももう、 うまいね、あの人は。
この試合ちょっと、安価気味というかね、そんなに、上がらない感じで、ボール縦につけてあげるみたいな仕事が多かったと思うんやけど、なんか、それやらしてもいいしね、自分が上がっていっても点に絡むやろうし、すごい、やっぱり、すごいなと思います。
そうだね。
小学生みたいなこと言っちゃって、まあ、って感じだったかな。で、これさ、この調子の良さはさ、調子はいいなと思うんやけど、戦術的になんかテコ入れされて良くなってるって感じはせんのよ。やってることは今までと変わらんのっていうか、マンツー気味のプレスだったり、まあ3-2-5に可変してから両サイドを広く取って攻めていくことだったりとかってあんま変わらへんや、正直。今までやってた延長線上にあるというか。で、何が違うかって言われると、もう本当、一重に選手のコンディションが違うだけというか、多分この試合はフィルミンと、まあ、レバンドスキはすごい調子が良かったっていうことやと思うから、だからそこで行くと、そのやっぱりシャビってある程度形は決めるけど、そこからは結構自由にやらせるというか、結構選手に委ねてるのかなっていう印象がさらにそうなんだろうなっていうのはすごい思ってて、むしろ守備のところでの、タスクの渡し方っていうかなっていうのはすごく、緻密なんやけど、攻撃に関しては結構選手が何かしてくれないと崩せないみたいなところはあるんかなってちょっと見ながら思ってたね。
そうね、別に変わってないもんね、多分やってることは。なんかもう今上のチームで、攻撃までこうやってやってる監督ってそんなおんのかって言われたら、そんなに、ペップですらそんなやってんのかなって気は最近するんやけどな。
ペップはね、結構ね、絶対追い越すとかっていうルールがあると。
追い越すとかね。
ウィンガーがもし、ボール持って相手広げてあげたんだったら絶対にインナーラップしろとかっていうルールはあると思うよ。で、逆にないのがクロップね。多分形は決めるけど、クロップもないから。だから、攻撃はちょっとクロップとシャビは似てるところはあると。あと、誰やろ？上の方の監督って、他誰おる？
もし言ったら、アルテタ、トゥ
ない
ヘ
ね。
ル。で、パリは今、エンリケ？ちゃうな。エンリケやったっけ、今。
エンリケ。連力はあるんやろうね。
エンリケはあるんか。
あるんじゃない？いや、でも、わかんない。もしかすると、今はムバッペいるからやってないかもしれ
なんかもうそのビルドアップとかに関しては
ない。
あるところはあるんやろなと思うんやろけど、もうやっぱある程度押し込んだしまったらもう結局個人なんかなっていうね。
それで言うとすごい面白い話があってさ、ツイッターで見かけた意見なんやけど、ある人が、マンチェスターシティとリバプールのあるシーズンのゴール集を見たんやって、全ゴール。そしたらシティってほとんど同じようなとこからクロス入れてるんよ。
まあでも、そのシーズンやってるイメージあるな。ポケットからデブライネみたいなね。
とか、あとは逆、あの、カンセル打った時逆もあったよね。ポケットの手前からアーリークロスでファーサイドズドン。だからどっからラストパス入れますかっていうのは決まってると思うし、っていう。で、リバプールは逆ない。全部アドリブやから。よく分析不能っていう。でもそこが強みだったりもするっていう。で、それで言うと今のインテルとかは決まってる。もうここまで行ったら大外だろうが何だろうがもうクロスですよっていうのは決まってる。だからもうとりあえずサイド行ったらもうクロス。中入れて外展開したらもうクロス。外からドリブルで仕掛けるとかはなし。まあそういう選手いないしね。で、多分ミランは結構アドリブやろ。ゴール決めてるけど。みたいな違いかなとは思うね。どっからラストパス入れるかみたいなところをどうデザインするかみたいな。 そこ、まあ、ルールまでいかなくても、どう決めてるかみたいなところで言うと、シャビはあんまりないな、気がする。うん、でも、この試合は結構、あ、でも、この試合は結構、そのポケットを、左はレバンドスキはポケットつく、右はフィルミンがポケットつくみたいなやってるから、もしかしたらやり始めてるのかもしれない。わかんない。
そうか。なるほど。
うん、そこはある。もちろん、レアル・マドリードもないよね。
そうだね。
うん。アドリティコとかは、でも、本当は意外とあるんやけどね。リーノが持ったらもう、ルックアップして、もうファーサイド絶対人おるからね。ゴール前近く行ったら。そうそう。だから個々人でそういう緩い、こいつの得意技こうだからこうしようみたいな、こうパターンが形成されてるかどうかみたいなところで言うと、意外とアトレティコの方がされてるっぽいなって思ったりはする。
なる
うん。そうやねって感じはする。まあでもまあまあ、あれじゃないですか。CL 楽しみになりましたね、これ。パリ・サンジェルマンとバルセロナも。
そうやね、レ オンドス
う
キーがとりあえずこの調子維持してもらって、
ん、そうそう。
あとはまあ、
ガ
怪
ビ
我
は
人が
戻
どんな、調子なのか分からんけど。
っ、うん。なんかフェリックスのポジションにペドリ使ったりもするみたいやからさ。
はあ、ペドリそっちなんや。
いや、もうあったみたいなのをちょっと見て、で、あ、それもっとやったらいいのにって、なんか思ったりはしたんよね。だからなんか、それもっと見たいなと思うのと、あともちろんね、困った時にヤマルが出てくるとか、そういう層の厚さもあるよね。
アマルは、まだ俺あんま分からんな、なんか。
ああ、ほんま、ああ。いや、でもいいと思う。シュートうまいと思う。あ、そうそうそう。ごめん。で、最後、クバルシはどうでした？話題の。
まあよかったちゃうかな。なんか、
うん。
右も左も使ってたイメージある、長下本は。
そうやね。俺も全く同じこと思った。左サイドでこの試合起用されてたけど、右足でも左足でも蹴れるね。さすがバルサの選手って感じだった。
そうな、そこ、なんか、どっちも綺麗に蹴ってたなって感じだった
うん、
な。
うん。あと意外とスピードと読みがいいなって。
そうね、特にだから、やられてるっていうイメージもないから、まあよかったんやろな。
うん。スペイン代表もね、選ばれてるよね、確か。なんで、結構楽しみな選手また出てきましたね。
そうやね。
う
両足センターバックはなかなか来らんかったかもね、今まで。
ん。うん、確かに。あとはやっぱ、あれね、バルセロナ勇気あるというか、なんやろ。若手を使うという文化やろね、これはね、スペインの。いいところなんやろな。
そうだね。
なかなか折っても使い切らんもんね、他の国。うん。
確かに。
それも感じましたね。はい。ということで。まあ、まだまだね、怪我人、クリステンセンもおるし、本当は。いろいろ、まあ、カンセルとかもね、おるし。うん。まだまだタレントはいるんで、まあ、その辺をちょっと楽しみに見ていくと。うん。まあ、パリ・サンジェルマン戦もね、層の厚さで言うと、パリ・サンジェルマンより下手したら厚いかもしれないんで、ちょっとそこに注目したいですね。はい。ということで。まあ、こんな感じですかね。あ、そうね。うん。はい。こんな感じ。それでは。それでは、ラリーガのマッチオブザウィークエンドは以上です。ハイライトチェックしよう。はい。ということで、ハイライトチェックしようのコーナーです。はい。今回は、FA カップ。リバプール対マンチェスターユナイテッド。はい。
先週末ですね、準々決勝。
はいはい。
ユナイテッドホームでしたが、いっぱい点が入った試合でしたね。
うん、確かに。
試合を見たんですか？
いや、ハイライトだけしか見てないです。僕は。
なるほど。
はい。
はい、じゃあ行きますか。
はい、よろしくお願いします。
じゃあ10分のシーンから行きましょうか。ユナイテッド
はい。
左サイド、深い位置でラッシュフォードですね。仕
はい。
掛けて、落としたところもう一回もらって、ポケットに走ったガルナチョがシュート、キーパー弾いてマクトミニが押し込んで先制って。
おお。
そうです。で、この試合の前半はなんか良かったですね、イナテッド。
あ、そうなんや。結構ボール持ててって感じ。
そうね。テンハーグも今シーズン一番良かったんちゃうかぐらい言ってたと思うね、多分。まあ、ホイールンド戻ってきて、やっぱり、全然違うかったね。なんか、収まるし、なんとか、頑張ってくれる感があるから。
ああ、なるほど。ね。そうか。頑張ってくれるか大事やね。
大事大事。で、ガルナチョも今シーズン多いね。これ右サイド起用が最近多いけど、左まで流れてきて絡んでいってのがあって、それも点につながってるから、いいですね。
なるほど。
で、そうです。ちょっと点入らなかったシーンなんですが、エンドの良かったシーンを紹介しましょうかね。37分ですね。ユナイテッドキーパーから繋ごうとしたところ、エンドが右サイドでカット、そのままショートカウンター、サラーに叩いて、リターンもらって流し込んでゴールにしたんですが、オフサイドでしたね。サラーに出したところでオフサイドでしたね。いや、これはらしさが出ててよかったですね。サラーに出した後、もう一回ボックス内自分も入っていって、しっかり流し込んで決めるというね。まあ
い
まあ、これは
や、
得点になっててほしかったですね。
残念ですね。
いや、まあ、遠藤はちょっともう欠かせない人になってきてますね、だんだん。プ
な
レミ
る
ア
ほど。
狙う上でも、抜けられたら困る存在ですね、今多
なるほど。
次44分、リバプールですね。敵陣内押し込んで、センターバック、クアンサーが運んで、右サイドから、クロス、横パスをヌネスが落として、マカリスターのシュートが、リフレクションして、右サイドに決まると。まあ、これは、運んでいたセンターバックにちょっと崩されたところもあったかな。
シ
ってい
ティ
うの
戦
はあ
も
り
良
か
かっ
な。
たよね、クアンサー。運び。
そうね、よかったね。
だ
やっぱ
から、
そう
こ
いう
のの
が、
選手す、得意
うま
か
い
も
選
ね。
手かな。そうね、犬に当たって、オナナも触ったんですが、ゴールインでしたね。まあ、これは、キーパーは仕方ないかな。で、続いてリバプールですね。47、前半アディショナルです。45プラス2分。ユナイテッド左サイド深い位置でプレスへリバプールカット。ゴメスのクロスをクリアしたところ、ディアスが左にもう一回展開して、ヌニェスのシュート弾いたところ、サラが詰める。まあ、これもエンドの時と同じように、もう変に繋ごうとしたところ、ショートカウンターでやられるパターンですね、ユナイテッドは。
左にワンミサカがいたけど、ワンミサカ左なの。
左ですね。右ダロと左ワンビサカでしたね。まあ、ワンビサカこれで復帰戦やったかな。怪我やったけど。怪
ああ、
我
そう
前
なんや。
からこのパターンはあったね。ダロと右、ワンビサカ左は。
ワンミサカ繋ぐの好きやからね。そこがちょっと、ユナイテッドって結構サイドバック起点に繋ごうとするから、それはリバプールにとっちゃ狙い目やね。
まあ、それ狙われたんかもね。確かに。
そんな気がする。相性的には。
で、そのまま前半終了ですね。で、後半は、無得点1-2のまま結構いくんですが、87分ですね。中盤でユナイテッドが奪って、そのままカウンター、ショートカウンター気味で、アントニーから左展開、ガルナチョが運んでボックス内、下ったところをアントニー拾って反転シュートを右隅に沈めると。
おお、右足。
そうね。
う
まあ、よう聞いたね、これは。
ん。うん。
うん。久しぶりにミラーが手に取ったの、アントニーは。まあ、これは、そうね。まあ、中盤で、遠藤が、まあ、ちょっと、囲まれたって感じだったかな、最初。リバプール
うん。うん。
は。まあ、そうね。まあ、これはアントニーがよく決めたって言っていい点やったかな。なかなかキーパーにもどうしようもなかったかな。うん。で、これで87分にユナイテッドが追いつくと。で、延長戦突入。ああ、そう。もう、ああ、まあ、これはいいか。延長ですね。これ、延長の105分。そうです。リバプールがまた右サイド、ユナイテッドの左サイド深い位置、前半やられたところで奪って、マイナス受けてもらったエリオットのミドルがリフレクションしてゴールと。同じところばっかりあれでな、やっぱこう見ると。もう弱点分かってるやん、これっていうね。リバプールも、まあこれはまあスローインからやったけど。
そうだね。いや、好きなんよ。多分、ユナイテッドって。サイドに逃げて、そっから繋ぐの。
まあそれがマルテンスとショーやったら多分ある程度できるんやろうね。
だから、ショーワンミサカの時代から、やっぱりそうやってると思う。サイドバック起点のビルドアップっていうのは結構変わってないね。ずっと。
そうですね。で、まあ延長前半が、リバプール1点リードで終了と。で、延長後半。112分ですね。ユナイテッドは敵陣高い位置で取って、ショートカウンター。マクトミネ運んで、中央ラッシュフォードに出して、ダイレクトで沈めると。まあまあまあ、決めたねって感じだな、これ。一個決定機外しちゃってるからね、ラッシュフォード。まあ、これはなんとか決めてくれたってとこはね。
しかし、リバプールもひでえ奪われ方すんな。
まあ、そうね、リバプール。もう、そうやな。
ちょっとこの、リバプールのこのペースを落とせない差加減みたいなのはやっぱり、ちょっと気になるところであるね。
まあ、そう。ね、確かに、それは。
リーグ戦とか見据えると。
うん、まあ、試合終わらせに行くという何かがあってもいいかもしれないね、リバプール
そう
は。
そうそうそう、リオプルはな。
うん。で、3-3に追いつく。で、最後。120分プラス1分。リバプールのコーナーキックからですね。を、マクトミニの頭でクリア。リバプール選手、エリオットのところをアマド・ディアロカットしてガルナチョにパス、そのままガルナチョ運んで、並走したディアロへ、ディアロが左足振り抜いて、右隅にゴール。いやー、決めましたね、ディアロ。しっかり。よう決めたの、これも。まあ、ちょっと前がかりやったかな、リバプールも。後ろ1枚しか残してなかったからな。まあ、最後、点取りに行ったんやろうけど。
そうだよね。
うん。
いや、これはエンドに任すべきやったな、エンドとエリオットが。
そうね、エリオットがちょっと被ったね。
エリオットな。
まあ、そ
まあ、
うね。
若いからね。若いから。
うん。まあ、ティアロ上手かったね。ちょっと、ガルナチョに戻すフェイクみたいな。で、ブラッドリーやったら予選のちょっと遅れてるから、あの辺もうまかったね。
登場人物がみんな若いな。
そうね、みんな若手やね。
失ったエリオット、ボール運んだガルナチョ。で、最後の局面は、ブラッドリーとディアロっていうね。
最後の最後ひっくり返したので、レッドが勝利と。あ、ちなみにユニフォーム脱いで2枚目イエローで退場ですね、リアルは。
若いからね。
うん。 まあまあ、これで勝って、ああまあ、前半戦にも言ったように、これでテンハグが何か変わるんじゃないかって言ってたから、まあまあ、そのきっかけになってくれればいいなっていうところですね。
気になるのはやっぱりあれやな。取った後の速攻でしか点取ってないってこ
まあそうよ。もうずっ
と。
と。ほぼほぼ。
ですね。確かに。あ、あと、ディアロもホイルンドもアタランタからなんですよ。
あ、ディアロもそうやっけ？
そう。調べてみ。アタランタからやる。ってことは次は、あれですね。で、ケテライルとか。
ペライドはええな。
やめろ、お前。いや、でもまあ、なんかコネクションがあるんかなって思うね。ちょっとね。
まあそうなんかもね。
そう。あと、まあ、人につくような回り方するからっていうのもあるかもしれんし。いや、でもこの試合の結果見て思い出したっすね。サッカー哲学の本。フットボールクラブ哲学の本読んだときに、マンチェスターユナイテッドの哲学とは、諦めないこと。だからこそ、マンチェスターユナイテッドは、まあ、奇跡を起こしたり、まあ、なんやろ、逆転したり、劇的な勝ち方したり、理不尽に勝ったりとかすることがあるっていうふうに書いてて、で、それは、なんやったっけ、まあ、航空事故かなんかのこう悲劇みたいなことも乗り越えてきたからこそ諦めないみたいな魂が宿ってるんじゃないかって西部さんが書いてたけど、ジャーナリスト。なんかそれを思い起こさせました。この奇跡の逆転劇。普通諦めるよね。後半入って点取られて。
まあそうね。
だからそこをやと思うね。奇跡というよりはこれがマンチェスターユナイテッドっていう試合だったんじゃないですか。
そうやね。これを続けていってくれればってところやね、じゃあ。
いや、まあまあまあ、面白い。いや、もう最高に面白い、あれですね。いい試合でしたね、やっぱり。
いや、そうね。まあシンプルに面白いよ。こんだけでも入って、最後、決着もつけばね。
と思いますね。はい、ということで。それでは、FA カップ編終了。ハイライトでチェックしよう。セリア。セリアは、29節、ベローナ対 AC ミラン、お届けしたいと思います。はい、ということで。それでは、まあ、スポティービナーのね、ハイライトで、ベローナとミランの試合、チェックしていきたいと思います。はい。
ベローナホームですね。ベローナが白ですか、これ。ミランが白ですか。
ミランが白ですね。で、ベローナは紺色のユニフォームです。はい。
なるほど。19分ですね。ミランのコーナーキック。右サイド、プリシッチが入れ
はい、そうで
て、
す。
頭で反らしたところ、ダイレクトボレー。すごいシュートだな、キーパーが止めると。
いや、
誰やったっけ？あ
オカフォーという選手で
れ、
す
オ
ね。
カホーか。
はい、この試合
な
は
るほど。
ジルーお休みでした。
オカホーが一番前。
はい、そうです。
レオンはおる。
レオンはいますね、左に。はい、っていう感じでした。
次、23分。ミラン、取って早い攻撃ですね。右サイド、ボックス内、プレッシュ侵入して、シュートはクロスバーに当たって、入らない。
まあ、両ウィングはやっぱり相変わらず破壊力高いよっていうシーンでした。
そうね。37分。またミランですね。右サイドからプリシッチ突破して、カットイン。走ってきた赤方に出して、シュートは外れると。
こういうシーンはやっぱりジルーがいるとないよねっていうシーンよね。
そうね、確かに。
カットインと裏抜けの合わせ技もある。オカフォーにすると。ワントップね。
確かに。44分。次はミラン左サイドですね。レオンが受けて、テオが走ったところに出して、ごちゃっとなってからテオが 運んでボックス内侵入してそのままゴール。すごい
うん。
な、決め方が。相手にカットされたところをもう一回奪い返して、一
そう
人で
ね。
ドボックス内入っていって、
うん。相手、
ほぼ2回ぐらいやって。
うん、そうそうそう。相手にね、ラストパスをぶつけて、ぶつけて、ぶつけて、最後自分に転がってきてゴールっていう。まあ、ちょっとなかなか珍しいゴールやったから紹介しないけど、やっぱこの2枚揃ってると強えわ。レオンとテオ・オルト。
そうね、強いね、やっぱ
ああ、
なんか、
強い。うん、ダンチやわ、やっぱ
破壊
り。
力やな。
うん。
いや、そうな、あれそこまで、あれでシュートまでいかんもんな。
いかんいかんいかん。普
普通
通。
のハイドバック。
うん。そうそうそう。てか、普通、あそ
う
こから
ん。
さらにえぐってやろうってならへん
そうね。
の。うん。ぜひちょっと見てほしいね。これはね。すごいえぐりが見れ
うん。
る。うん。
で、前半このまま終了。
はい。
で、後半。50分。ミランのカウンターですね。左サ
はい。はい。うん。
イドからオカホーが運んでボックス内入ってシュート弾いたところプリシッチが詰めてゴール
う
と。
ん、
うん。
この速攻完結もなかなかないんで、オカフォーがいることによる、得点パターンは増えるんじゃないかなっていう僕の希望的観測もあります。そう、取り切った後、ジルーとかだと一回溜め作って後ろ落としてってなっちゃうけど、そうじゃなくて、オカフォーっていうこの万能型のスピードもあって、ポストもできるっていう選手なんやけど、この選手いると、うん、面白いよって感じでした。
そうね。自分でよかったらそのまま運んでいくって、多分ジルがあんまりないかもね、今の場面は。
うん、そうそうそう。
うん。で、0-2でミランリードと。
はい、そうです。
64分。
はい。う
ミラン陣内で奪
ん。
い返したベローナがおお、すごいミドル決めたね、左サイドで。
そうそうそう、左
スー
サイド
パー
のア
ミ
タ
ド
ッ
ルで
カ
すね。
ー。うん。とんでもないミドルをね。
中央から爆裂ミドルを沈める。
うん、ちょっとびっくりしたの、これ。
いいですね、このシュートは。
うん。なかな
上
か
が
い
り
ない。
際叩いて。
うん。ちょっと、ごめん、ちょっと待って、名前何やったっけな。でも、すごいアフリカ系の選手でめっちゃいい選手よ。これ。
なん
ス
か
ピード
身
もあっ
体能
て。
力高そうやね、あの人。
ああ、この選手が、ノリシンかなっていう選手で。そう。この選手、あれですね、ワントップの選手ですね。17番。はい。結構、まあ、注目してほしい選手ではありますね。今後。結構身体能力あると。
そう
つい。
ね。
うん。
で、1点ベロナが返すと。次79分。ミランの左サイドからコーナーキックを、一旦ベロナがクリアしたところ、ダイレクトボレーで、21番が決める。21番誰これ。
チクエーゼです。
あー、チクエゼ、
う
へー。
ん。すごい。コーナー、こぼれ球、ダイレクトボレー、気持ちいいやつよね。
いいですね、チ
うん。
グエゼ。
そうそうそう。まあ、そうね。このなんか、そう、これがすごく羨ましい。このなんか若手がいるっていう感じが、ミランは。うん。
まあ、そうね。
うん、チュクエーゼ追って、オカフォー活躍してて、レオン追って、なんか将来明るいやん。うん。
お先真っ暗ですか？
おい、そんなこと言うな、お前。来シーズンぐらいはなんとかなる。インテル。いやねんけど、これ、ごめん。で、なんでこのハイライト紹介したかっていうと、来シーズンジルーもしかすると、このユーロをきっかけに、アメリカ行くんじゃないかっていう噂がすごい今、イタリア方面で流れてるんですよ。で、まあ、じゃあ、ジルーいなくなったらどうなるのっていうところで、まあ、ザークツイとかっていう噂も流れてるんやけど、まあ、オカフォーでも面白いんかなと思って。
ああ、そうね。
うん。っていうところで、紹介させてもらいました。
まあ、タイプは違うけど、まあ、それは
うん。うん。
それで、チーム作っていけば面白いかもしれんね。
そうそうそう。あと、元ザルツブルク出身っていうのもあって、守備することも厭わないタイプなんで、またちょっとミランの前線からの守備が強くなるんじゃないかな、ジルーじゃないとっていう。
そうね、確かに。そういうプ
うん。
ラスの面も出てくる。 かもしれん。
そうそうそうそう、もちろん。ただ、相手ががっつり引いたらどうすんねんっていう、ジルーの高さ頼れねえじゃねえかっていう問題も出てくるとは思うんやけどね。うん。まあ、ただ、結構、こういうオプションもあるよっていうのはお伝えしたかったですね。はい。ということで、ぜひ、ハイライト見ていただければと思います。はい。ということで、以上ですか。はい。以上、セリア編でした。はい、エンディング。そういえば、あれやな、地上波で大リーグをやるという、なかなか最近、すごい、開幕戦でしたね。
やってた。
大リーグの開幕戦、韓国でやってて、パドレスと、ドジャース。地上波で放送しました。
そもそもその試合を韓国でやるっていうやり方をしてるんやな、メジャーリーグは今。
そうそう、人気というかね、まあ国際的
まあ
な
でも
人気
そう
を。
か。イチローがとかやってたもんな、日本でも開幕戦。
ああ、そうそうそう。あと今、そのパドレスの、パドレスかな、うん、そうやな、パドレスのショートが韓国人なんよ。
なるほどね。
ショート、メジャーでショートってすごくない？
ああ、そうか。あんまり聞かへんか。
うん、めっちゃうまかったよ。そう。で、あと、そいつ、去年17本ホームラン打ってる。すげえな、と思って。
いや、大谷40本打ってるから。
おー、やから、大谷さんさ、で、やっぱ、ちょっと俺、久々に大リーグ見たんやけど、大谷さんやっぱ足速い。尋常じゃないぐらい速いよ、あんな、なりして びっくりした。
まあまあ、
そう。びっくりした。それゲッツーならへんねや、大谷さんって思うようなやつとかあったもん。ちょっとあれはちょっとあかん。マジ、なんかもうほんとハーランドみたいな。でかいのに速いみたいな。
野球界のハーランド。
いやいや、逆よ、逆。大谷さんの方が偉大やから、多分。いや、でもびっ
いや、
くりや
偉
わ。
大？まあまあまあ、偉大ではあるやろうけど。
うん、いや、でもまあまあ、なんやろ。まあそんなね、スポーツ界が盛り上がって。ああ、でも大谷のさ、ほら、一平さんっていうさ、トレーナーの人が解雇されたみたいなね、暗いニュースもあったね、そういえば。
らしいね。
うん、あれもギャンブル依存症やから、やっぱ流行ってんのかね。ね、サッカー界もほら、ギャンブル依存症で隣出場停止やったりとかするやん。
依存症な。
なんか本人は依存症ですごい借金抱えててみたいな。で、それが報道されたから、ドジャースが解雇したらしいよ。
そうか。
うん、だからやっぱりね、ちょっとなかなかスポーツベッティング、まあね、ちょっと難しいよね。まだ確定じゃないけどね、大谷の通訳の方。っていう感じなんですが、まあそんなことはさておき。来週、なんですか。まあ、インターナショナルウィークなんでね、お休みということで。マッチオブザウィークエンドは、まあ、お休みで、まあ、今年はね、シーズン終わった後、ユーロがあるんで、過去の、ユーロ、振り返り特集。まあ、どの大会を振り返るか決めてないんですけど、まあ、過去のユーロを振り返ろうという企画ですね。
そうですね。ちょっと来週までに決めて、どこか一大会なのか複数なのかを振り返りますかね。
まあ、そうですね。うん。次はドイツ大会なんですけど。
今年
ま
ね。
あ、そうそうそう。今年はドイツ大会なんですけどね。うん。まあ、ちょっと、なんやろ。まあ、そうね。どの大会振り返るか、ちょっとまたじっくり考えながら。まあ、ドイツとかもね、ちょっと振り返れたらいいななんて思ってますね、僕は。そう、なんかユーロに強くて、ワールドカップにダメとか、その逆のパターンとかもあるんで。
おお、なるほど。
そう、ユーロは取ってないんや、この国とかっていうのもあるしね。
なるほどね。
なんで、ちょっとそれもね、チェックできればな、なんてことを思います。はい、ということで、まあ、ゆるふと、今週は以上ですかね。
おい。
はい、それでは、また、皆さんお会いしましょう。私がインテリスタトスさん、そしてお相手。
マイファンボールでした。
はい、また来週。
さよなら。